はい、耳を澄ませてリスニングトゥギャザーの時間がやってまいりました。いつものこの番組は神戸市長田区海運町にあります FMYY の第一スタジオからお届けしておりますが、本日から8週間は関西学院大学神戸三田キャンパスにあります山中隼人研究室メディアラボの特設スタジオからお送りいたします。私はこの時間の進行を担当いたします、関西学院大学総合政策学部の山中隼人です。今回は耳を澄ませてリスニングトゥギャザー初めてのサテライト中継の試みです。いろいろ不慣れなところもあるとは思いますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。さて、今回から8週間にわたってお送りするシリーズのテーマは、阪神淡路大震災の教訓は東日本大震災の復興に生かされたかというテーマです。今から17年前、1995年に起こった阪神淡路大震災では、6000人以上の人々が亡くなり、阪神館や淡路に住む多くの人々の生活に未曽有の犠牲をもたらしました。でも、その被災地の支援や復興活動に、専門家だけでなく、たくさんの市民の方々が参加され、大変重要な働きをいたしました。これはこの震災が生み出した新しい社会の変化です。この被災地支援や復興活動に加わった専門家や市民の中には、2011年3月11日に東北地方で起こった大震災の際にも現地に駆けつけ、被災地支援や復興活動に積極的に参加された方々がたくさんおられます。これらの方々から8名の方々を選び、学生たちがインタビューをいたしました。何をインタビューしたかというと、それらの人々の経験にまず耳を傾けて、そして阪神淡路大震災の教訓が東日本大震災の被災地支援や復興活動にどう生かされているのか、あるいはせっかくの教訓がいかに生かされていないかなどについてとことんインタビューしたんです。そしてそのインタビューを通して知ったこと、考えたことを学生たちが番組にまとめました。さあ、これから8回の番組を通して 1.17 阪神淡路大震災の経験が 3.11 東日本大震災へと受け継がれ、それを通して2つの大震災を乗り越える人と人との絆を深めていくことができればいいなと願います。それでは今日の担当をご紹介します。どうぞ。
本日第1回目の私たちのタイトルは、住民の住みやすい街づくり野田北の経験をもとにです。この度ディレクターをやらせていただくことになりました、関西学院大学総合政策学部メディア情報学科2回生の大出由加子です。よろしくお願いいたします。では早速メンバーに自己紹介してもらいたいと思います。
こんにちは、同じく2回生の山地彩子です。
大藤沙織です。
滝川恵です。
3回生の福田博子です。
今回は阪神淡路から東日本へ、神戸の教訓は生かされたかをテーマに、私たちは特に街づくりに焦点を当て学習しました。その上で阪神淡路大震災の復興活動、そして野田北部街づくり協議会の事務局長をされている河合節次さんに取材に行かせていただきました。いきなりですが、番組をお聞きの皆さんに2つの質問があります。1つは、震災が起きた時誰を優先的に助けますか。そしてもう1つは、誰を助けにくいですかです。これは最初に河合さんが私たちに投げかけた質問でした。いきなりの衝撃的な質問に私たちはとても驚きました。そしてその言葉に、自分だったらどうするのかということを考えました。私の答えは、家族、大切な人を助けて、関わりのない人は助けにくいでした。河合さんは自分たちの町を住みやすいようにするため、阪神淡路大震災の起きた1995年より以前から町づくり協議会を設立していました。ですから震災前から地域の住民をよく知っていました。阪神淡路大震災が起きた日、河合さんはたくさんの町の方々を助けました。その救助活動の最中、 河合さんがよく知っておられるおばあちゃんが家の下敷きになってお亡くなりになられているところを発見されたそうです。そしてこの人の分まで生きようと思ったそうです。それから河合さんは地元のことをやり始めました。これが河合さんの出発点でした。